FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのはフリースクール元気学園の校長、小林孝子先生です。おはようございます。
おはようございます。
今日は元気の出る赤いセーターでお越しいただきまして。
赤で来ました。
実は今日私も赤を着てきまして、2人でなんか元気が出ているところですけれど、あの虹の架け橋という1年に1回ですけれど、イベントがありまして、そちらのコンサートで数回ご一緒もさせていただきました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもなんか本当に元気のある子どもたちが出てきているんですが、今ご紹介したようにフリースクール元気学園というとどんなものなんでしょうか。
は
い、
うちはですね、静岡でですね、元気学園っていうフリースクール、26年やってるんですけれど、特に学校に向かないというか、今の学校制度が合わないとか、そういうふうな子たちが来てるんですが、その中でも、体調不良がある子どもたちを、寮で預かって、で、元気にするというようなことなんです。ですからもともとは体調不良があるんですけれど、みんな元気になっていくので、多分なんかいい体してる元気な子たちだなっていう風にして見えるんじゃないかなって思うんですが、
そうなんですよね。だから一番最初に聞いた時も、いやフリースクールなんだけど、体を元気にするっていうことと、それから心を元気にするっていうこととやってるのよっていうことを伺って、それはどういうことなんだろうと思ったんですけど、普通に不登校という子どもたちがいますよね、その受け皿ではあるフリースクールという名前ですからね。ただ他のフリースクールとはちょっと根本的に考え方が違うんですね。
そうですね。今こう一般的に不登校でいうと、心から入ると、そうすると、子どもたちっていうのは基本的に嫌っていうね、ところなんですが、それにどうしたいのっていうふうな問いかけをしながら進めるっていうのが一般的な方法なんです。そうするとどうしても時間がかかってしまって、で結局子どもたちっていうのは、同級生を基本に見ているので、なんかどんどん遅れていくと、そうすると最後には、頑張っても無理とか、どうやったっても追いつけないとか、なんかそういうふうなことで、なんかやっても無駄みたいなね、努力をしないとかになってしまっているので、そうではなくって、うちはもう体から入ると。で特にやっぱり不登校っていうのはいくつかこう原因が合わさってるんですけれど、その中でやはりこう体調不良というか、ぼーっとしてやる気が出ないとか、
学校行きたくても起きられないとか。
そうですね。
怠けてるんじゃなくて本当にそういう症状になっちゃうんですね。
そうなんですね。だから今言った本当起きられない、起立性調節障害っていうね、病名が今ついてますけれど、それであるとか頭痛がするとか肩が痛いとか、あと便秘とか下痢の子もすごく多いですね。でうちは特に側弯症、体の歪みがあること、あと胸郭変形ね、ロート胸って言って、こう胸がこうロートのようになっているような、
もう体が丸くなって、なんか縮こまってしまって、
そうですね、そういうふうなことも学校に行けない一つの理由だと思って考えて、で、病院も、いい先生が来てくれて、一応うちの中に病院があるので、それで、医療的にしっかり見て、でその病院の医療の力で治すところは治して、でそうでないところは、日々の日常生活の中でリハビリをするような感覚であるとか、あと学校教育と全てをこう合わせてやってるっていうところなんです。
アプローチの仕方がすごく科学的ですよね。人のその人体というものの成り立ちというところから入ってらっしゃるんですね。
そうですね。一応科学の目と、マクロの目、こう全体を俯瞰して、やっぱり子どもたちっていうのはこう同級生っていうか仲間たちとの、位置づけとか、そういったものもやっぱり随分ね、いろんな面で心理面では影響するので、そういったことと、あと、ミクロの目で、遺伝であるとか、そういうふうな体の機能であるとか、そういうふうなことを合わせてね、やっているっていうところなんです。
人間の体ですから、生き物ですから、環境の影響も受けるし、遺伝の影響も受けるし、そこにはたくさんの要素が絡んでるってことなんですね。
そうですね。
で、小林先生のそのいろんなブログでありますとか拝見していると、本当にそのリハビリという言葉が出てましたが、学校に戻っていくことが目的なんですか？
ですね、まあ、学校に戻れる子は戻っていけばいいと、でやっぱり高教育が向いてるからそのままこう、まあ、中高の間ですよね、大学はないのでやった方がいい子はやるっていう形で、最近はもともとはねやっぱり戻したいっていうのがすごく26年やってるので、最初はまあそういうふうな家庭がすごく多かったんですけれど、最近はやっぱりこの出会った方法で育ててほしいっていう方も増えてきて、まあ、教育の多様性というか、まあ、うまくいく方法でやっていけばいいんじゃないのっていうふうな対応してます。
寮があるということはこれ全国から子どもたちが来るということでしょうか？
そうですね、全国海外からも、シンガポールや中国も、まあ、外国人じゃないですけれど、やはりお父さんやお母さんがねそっちで働いてるとか、まあ、そういったことで来る子もいます。
なるほど、今どのくらいの人数を見てらっしゃるんですか？
だいたい、まあ、60名から70名ぐらいを行ったり来たりという感じです。
で、中高という話でしたから、じゃあ年齢的には12歳から18歳。
そうですね、時々小学生もいるんです。まあ、寮生活なのであんまりに幼いとできないんですけれど、まあ、小学校高学年生から中学生と高校生がメインで、まあ、20歳前後という形です。
どんな生活をしてるんでしょうか？
で毎日はですね、まあ、やっぱり日に当たると、入学してきたらやっぱり日に当たってしっかりご飯を食べると、まあ、そこで、まあ、生命力っていうんですかね、なんかこうみんなね、うちの生徒たちがよくもう頑張れって言われると思ってたと、努力をもうするのはでも嫌だったからって、でもここに来て頑張れって言われるのは、まあ、ご飯をしっかり食べなさいよとか、まあ、腕を振って歩くといいよとか、なんかそういったこと でだんだん元気になってきて、それでまあできることが増えていくというか、まあ、記録は出てきたよっていうふうにして、
なんかそれすごくわかる気がします。ストレスがたまった大人もそうですよね。
そうですね、本当にな
んか日のよく当たる森とか原っぱとか行って、元気に動いて、でお腹が空いたってご飯食べたらなんかもういいやん、悩んでたのバカらしいとか思ったりすることありますよね。
そうなんです、やっぱりこう調子が悪いと機嫌が悪いですよね、そうするとなんかこう人の言うこともよく取れないし、なんか人がアドバイスしてくれてるのもなんかこう自分にケチつけてるような風に聞こえたりとかするので、まずは基本から体を元気にして、まあ、その子の、まあ、使えるというかね、まあ、いい状態にして、その後、まあ、勉強したりとか、それをこう付け足すというふうな感じです。
そうですね、もう名前の通りそれで元気学園なんですね。
そうなんです。
でこのね、先生の名刺を頂戴したんですが、そこには校長工学博士と書いてあります。先ほどからその科学的なアプローチというようなキーワードも出ていたんですが、それでは小林先生が元気学園をどんな風に作り出していったかというところ、この後聞かせてください。FM ハイ日曜サロン、今日はフリースクール元気学園校長小林孝子さんにお話を伺っています。小林さん、今彩香の虹色がかかっていますが、これは今日どんな気持ちで選んでくださったんですか？は
い、この歌詞そのものがこう不登校のための歌なんじゃないかっていうぐらい、やっぱりね、いろいろあってもまあ明るく行こうよというところがね、いいかなと思います。道が続くっていうのがいいと思います。
なるほどね、まあ、皆さんこれ全寮制としてお預かりするんですか？
一応ですね、まあ、通学の子もいるんですけれど、やっぱりこう生活からね、こう体と生活すべてっていうと、まあ、完璧を目指すと寮生の方がいいという形で、
まあ、しばらくね、そうやって、自分自身と向き合いながら自分自身を一番いい状態に持っていくためにはそれもいいのかもしれないですね。さあ、そんな元気学園、生まれたのが今から26年前、で小林さんは工学博士でもあるってことなんですが、どんなお勉強してらしたんですか？
ですよ、私は基本的にはケミストリー、化学が専門なんです。それで、まあ、 脳のですね神経伝達物質、まあ、ドーパミン、
おお、なんか興奮したりとか、
うん、そうなんですよそう、ねまあ、カテコールアミンっていうね、うんうん、そういうの一つのが、まあ、ドーパミンであるとか、まあ、ノルエピネフリンとかそういったものなんですけれど、まあ、それの酸化について研究をしてまして、
お酸素の酸化ですね、
そうなんですよ、はい、でまあ、酸化っていうとねうんって思うかもしれないんですけれど、やはりこうイライラしたりとか、うん、こう体が弱っていたりするとすごく体って酸化するんです。
へ、
うん、そうすると活性酸素種っていうのが出てきてね、うん、それが、まあ、ドーパミンっていうのをすごくこうあのまあ、減らすというか別のものに変えるんですね、うんまあ、それが体にとっても良くないというふうな、まあ、ことを科学 の、 あの試験管レベルから細胞レベルねっていうところをやってた、
うん、へじゃあ体の中で一体何が起こってるのか、ね、だからただあの怒ってるとかあの人は泣き虫とかっていうんじゃなくって、うん、そこにはこういう作用が働いてるってところが見えるわけですね。
なんとなくこうイメージしながら、うん、だからこう物の見方っていうのが、うんまあ、それが直接的にねどうにかなるっていうわけではないんですけれど、やっぱりこう人っていうのをまあ見るときに、あこういうふうなことが起こってるのかなっていう、うんうんまあ、真実という部分で、うん、こう気持ちとかっていうとどうしても好き嫌いであるとか、まあ、その日の気分ってなるんですけれど、もっとこう大きなもので見たいなというふうにして思ってます、うん、
でもそれは興味深いですね、うん、そのお勉強なさっていた小林さんが、うん、フリースクールの方向に向かっていったには何があったんですか、うん、
それがですね、まああのやっぱり自分が、まあ、基本的にはねみんなこう科学会社とかに就職するんですけれど、
ですよね、
そうなんです。でもあのやっぱり中学高校生、まあ、ティーンエイジャーの頃ですよね、まあ、すごく体は元気なんだけれど疲れやすいというか、うんまあ、気持ちはすごく体育会系でやりたいって思うんだけれど、なんかこうみんなと同じようにやるとへばっちゃうみたいなところがずっとあって、
ご自身が
そうなんです、うん、だから人から見るとね、まあ明るい時の自分私を見てるとみんなどうしたのって思うかもしれないんですけど、うんまあ、その落差がなんか二面性とかっていうんじゃなくて、うんまあ、エネルギーを持たないっていうかそういうところがあったんですね。それで学校、まあ、病院とか行くと、まあ、貧血があるよとか、あとあの、まあ、膠原病じゃないんじゃないかとか、うんうん、あとこのどあのここにリンパ節がこうファーッと腫れたりなどが、
はい、首の
そう痛くなったり、うん、こうちょっといつも微熱が出て疲
れてみた、割とひ弱ですよね。
そうなんです、ひ弱というかねだったんですけどいつもまあ大したことないねと、
うんうん、
で心臓なんかも学校で検査しますよね、はい、少し、うん、そうすると、もう一回再検査してくださいみたいに言われて、で、まあ、病院行くと、で高校生の頃にまあそうやってまた再検査してくださいって言われて、それで朝あの母親に、まあ、学校終わった後にね病院行ってくるよと、もう一人でいいよって言って行ったんです。ちょうど姫路の国立
病院、姫路ご出身
で
ね、
はい、姫路の隣に国立病院っていうのがあって、でそこで、まあ、検査してもらったら、まあ、案の定なんですけど、まあ異常はあるんだけど大したことないねっていうふうにして言われたんですね。
虚弱体質とかそういう感じですか、うんうんま
あ、不整脈であるとか、
あ、まあ、
その程度
の
あるんですけれど、うん、でも、まあ、別に精神には関係ないよってことだと思う、
うんうん、
それで、まあ、そこの診察室を出て、そうすると涙がボロボロってこう出てきて、うんうん、じゃあ看護師さんが心配してどうしたのみたいにしてくるんですよ、うんうん、それで、まあ、勉強大変なのとか、あの家で何かあったとか友達関係はとか聞いてくれるんですけど、どれも違うんですよね、うんうん、で別に勉強も大変じゃないし家は何にもない平和だし友達もいるしって思うんだけど、でもなんでこんなにこうだるいとか辛いのに分かってくれないんだと、
うんうん、
誰も分かってくれないじゃないかっていうのと、見る目がないなみたいな思っていて、それがもうまさにこの仕事、
あ、そういう子たちの立場が本当に分かるわけですね、う
ん、そうなんです。だから怠けてるわけじゃないよと、
うん、
でやっぱり見る目を持って、まあ、見てくれるようなお医者さんであるとかその周りの人がいたら、まあ、発見して、うん、だからここだよって言って、まあ、子どもたちもなんか本当にこう病気を見つけてもらうっていうか、すごくこう精神に関わるような病気じゃないんですね、うんうん、不登校の子たちみんな生きてるし、 絶対治療しなきゃいけないとか、でもなんかだるいよとかうまくいかないよみたいなところに、あ、これがあるんだよっていうのが分かれば、すごく本人もあ、よかったっていうか、こう自分が責められてるっていうのじゃないし、まあ、家族もあ、それなら一緒に元気にしようって思えるので、
ごめんねってことになりますよね。そうですね、分かんなくてごめんねって、
そうなんですよ。だからみんながこう一つの、まあ、元気になるっていうことに向かってできるので、とてもいいなと。
精神論じゃないですもんね、頑張れ頑張れって言ってできることじゃないからそうなるんですもんね。
そうなんですよ、本当にそうなの。
そこを分かってほしいというのを分かる ところを作りたかった。
そうです、
はあ、今でもこれお一人で姫路からじゃあ静岡へ。
あ、でも大学や大学院出てからなので、その後こういう仕事をしているので、
始められる時っていうのはじゃあどうして静岡だったんですか。
あ、それは、3人で始めたんですけれど、そのうちの1人が静岡出身で、なので静岡でと、
まあ、その方のおかげでそれじゃこんないい学校が静岡にできたんですね。
そうなんですよ。
感謝しなきゃ。その3人はじゃあ今も一緒にやってらっしゃる。
はい、一緒にやってます、
同じ思いの方がそうしていらしてよかったですね。
本当にそうなんです、もう今のね、まあ、スタッフもたくさんというかね、ほどほどにいるんですけれど、もうみんなねよくやってくれて、いいスタッフに、ね、恵まれています、
で子どもたちの体というのも全部スクリーニングするんですか、入った時は。
そうですね、基本的に、まあ、お医者さんがいるので、まあ、ファミリークリニックっていうのがあるので、そこで、まあ、人見て、でその結果を見てもっと必要だってなると、まあ、各地の専門医であるとか、もうその道の一番っていう方にこう見てもらうっていう形にしてます。
じゃあそこも親御さんにとっても安心ですね。
そうですよね。
そして、フリースクールの元気学園、皆さんもネットでぜひ検索してみていただきたいんですけど、ずいぶんいろんな作業もしてらして今日もね可愛らしいプレゼントが来ました。ありがとうございます。これがま口になってるんですけど、
テートと作りました。
すごい、こういうこともやってらっしゃるんですね。
そうなんです。手先を器用にするっていうのも一つ、こう生きる上ですごくこう価値のあることなんです、あまりこう成績法には関係ないんですけど、で、まあ、どうせ作るんだったら可愛いの作ろうとか
可愛いです
楽しいの作ろうという
花柄でね、ブルーが基調になっていまして、
ラベルもうちのオリジナルです。
そうなんですか、はい、小鳥さんがついてますからね、これはいいものがありますが、こういうものを作ったりとか、いろんなそういう作業も皆さんしながら、やっぱり自分との付き合い方を覚えていくんですね。
そうですね。
まあ、そんな小林さんがこれからどんな方向を向いているのかというところはこの後です、はい。FM ハイ日曜サロン、今日はフリースクール元気学園校長の小林孝子さんにお話を伺っています。小林さん、みんななんかきっと仲良くやってるんだろうなってい う、 こう、はい、想像ができ始めました、
はい、楽しくやってます、
はい、みんな大きな家族みたいになっていくんですかね。
そうなんですよ、本当にね、年齢が違うんだけど、やっぱりこう一緒に住んでるので、あ、もうすぐしたらこうやって言い出すかなとか、じゃあその前にちょっとお貸してもみたいなね、ところとかあって、本当に家族みたいになって、静岡の家族です。
26年経つと最初の頃の子どもたちっていうのはもう今立派に社会人ですか。
そうですね、本当に社会人で、年賀状も今は海外にいますとか、うちはね結構ね、みんなやっぱり体を治してあげて、その子の、まあ、能力の最大値をね使えるようにすると、勉強頑張る子は頑張るので、やっぱり医学部行って医者になりましたとかね、いう子たち結構いるんですよ。だからみんな働いててくれたら嬉しいなと思ってます
余計励まされますよね。そういう逸話もネットで拝見すると、サイトにはいっぱい載ってるので、またご覧になっていただきたいなというふうに思うんですけど、本も出してらっしゃいましたよね、不登校になったら最初に読む本、はい、タイトルが分かりやすいんですけど、これ今次の本を書いてらっしゃるんだそうですね。
はい、書こうと思って書いてます、
これはどんな内容になりそうですか。
次はですね、本当にやっぱり不登校の子たちってご飯あんまり食べてないとかね、やっぱりこう外に出ないとかって言って、こう体作りっていう時の時期を逸してしまってる子がすごく多いんです、ですからそういったことね、なんか学校に行け行けばっかりじゃなくって、もっとこう根本的なところを注目してくださいっていう風なね本で、まあ不登校はやっぱり中二がね 鍵というふうに思って
オタクの世界でも中二病という言い方したりしますけど、
ね、そうですよね、やっぱりね中に切り替えがあるんですよ、明らかに、
まあ、思春期でもありますし、
そうですね、
体も変わってきますし、
その通りです、
いやこれは本ちょっとじゃあ待ち遠しいですね、
ありがとうございます、頑張ります
フリースクール元気学園としてはこの先はどんなふうなことを考えてらっしゃるんでしょうか。
元気学園はやっぱり今フリースクールなので、やっぱり正規の学校になりた
い、結構ハードル高いみたいですよね。
そうなんですよ、で特にね、まあ、病院と学校が合わさったような、やっぱ今までの日本にないような学校にを作りたいなと思ってます。
これはもう目標っていうのはあるんですか、いつ頃までにこうしてとか、
ね、もう本当にずっと長い間ね模索し続けているんですけれど、なかなか難しいっていうところと、でもまあやっぱりね、あの世の中のニーズっていうのもあると思うので、ぜひ、まあ、協力してくださる方はね、まあ、一人ずつ増えていってできればと思ってます。
今この元気学園で持っているその校舎と、それから日本平のところにもありますね、あれは何と呼べばいいんですか。
はい、日本平キャンパスっていうふうに
してるんですね、はい、そこもそうなんですね、はいはい、それから寮があって、でこれ、まあ、市内の駿河区に割と点々点とこうありますけれど、はい、まあ、これが一つまた大きな学校になっていくと、どこか探さないといけないってことにもなりますね。
一つにね、なれるようにね、まあ、日本平キャンパスがそうなれるといいなと思って、いるんですけど、やっぱり静岡でね学校でいいですよね。
そうですよね、
静岡がいいですね、やっぱこの太陽、
冬もね
暖かいし、
よくやっぱり雪国の方言いますもの、青空冬でって
本当、そうです。やっぱ生徒たちもね、やっぱ静岡に来てね、まあここうちに来てなんか命拾いしたねみたいなこと言う子いるんですよ。やっぱりこの気候に助けられてるってなりますね、
じゃあここでそれがね、
そうですね、
できていくといいですけどね、はい、今あのお子さんお持ちのご両親でいろいろ悩まれてる方とか、お子さん自身でね悩んでいる子たちもいるんじゃないかと思います、でそこまでいかなくても友達にそういう子がいると、あるいは自分がちょっとそういう気があるなとかって、いろんなところで、これだけ難しい時代ですから、大人も子どももなかなか生きにくいと思うんですが、これだけ明るい笑顔の素敵な小林さんから何かアドバイスってありますか、生き方の。
生き方のアドバイス、ね、やはり食事はすごく大事ですよね。
そこですか、それやっぱりあの科学を勉強した方としてもそうですか。
そうですね、やはりこう気持ちだけ、やっぱり気持ち優先のね社会なんですけれど、やっぱり食べなきゃ元気は出ないと、だからうちも冬休みとか春休みね、あのみんなが家に帰るとやっぱりだんだん体力落ちていくんです。でね、宿題はね、肉食べさせてくださいとそうするとね、生徒にね、特にいい肉食べさせてくださいって言うと生徒から拍手が
やった
そうです、でもしっかりやっぱり食べさせてもらえると、そのね、やっぱり日頃運動療法とか、まあ、ここではしてるんですけど、まあ、家であまり動かない生活をしても維持できる。
なるほど、そういえば最近も私も他のちょっと科学雑誌で見ましたけれど、お肉を食べると人間って幸せになって活力が出るんだそうですね。
そうなんです、アミノ酸がねいっぱい入っているので、
だから元気がないなと思うとついお茶漬けにしようかなとかって流れがちですけど、逆にしっかりそういうの食べた方がいいかもしれない。
食べた方がいいです。
まあ、うなぎとかそういうのでもいいかもしれませんが、
は
い、
もうね、元気が出るもの食べてください
なるほど、それも手ですね、甘いものはどうですか。
いいですね
そっちでもいい、
もうナイスです。
そうですか、じゃあ好きなものを頬張る幸せっていうのが味わえる体にしていくことが大事ですね。
そうですね、本当にその通りです。
毎朝子どもたちと一緒にどんなことを声かけ合ったり話したりなさるんですか。
と、まあ、朝からね、にこやかにこうねと、やはり顔っていうのはやっぱり脳の表現系なんですね。脳の一部なんです。
え、顔は脳の一部。
そうなんですよ、だからやっぱり顔の表情が暗いとか、やっぱりこう何かっていうと もの自体がそうなってるのと同じなので、あ、まあ、こう明るくいこうと、うん、ニコだねと、
あ、じゃあ脳にもね、うん、ほらこんなにっこりしてるんだから大丈夫ってこう伝えてあげるためにも、ね、笑顔も大切、
ね、
あ、じゃあ昔から言われてたこと本当にそのものなんです ね、うん、ちゃんとした人間らしい生き方、はい、なんかそれが大切だってことを今日は教わったような気がします、はい、静岡に笑顔がもっといっぱいになりそうですね、これで。
そうですね、なるといいですよね
興味のある方はぜひフリースクール元気学園で検索してみてください。いっぱいとても素敵な情報が詰まってますもんね。
ありがとうございます、
は
い、
今日はフリースクール元気学園の校長小林貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
元気になりました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。